皆さんの、神学というものをですね、現実生活に、実生活に生かしていくということです。で、この頭で考えることってありますね。そして何回も先に業の世界、心の世界ということですね。これは、頭でいろんな知識を詰め込んだりそういうこととかですね、それから、自分の心に自然にこう湧き上がってきたことがか表からインプットされていろんな知識になるか、それから、長く人生生きてきた自分の性格というかね、性質とかそういうものがこう頭に浮かんできて、自分のね、その体験や経験や、そういう生活が頭に浮かんでくるか、それとも表から入れた知識か、ね、ということなんですね。それで物事を考えていくと、こういうのが浮かんでくるというね。で、当然過去の自分の体験や経験が非常にこのマイナス的な体験というかね、ネガティブな体験とか、非常に暗くなる体験、悲しい体験、辛い体験、苦しい体験とか、そういうことを、そういう人生を送ってきた方は、表からいろいろ知識を詰め込んでも、いろんなことをやっても、そのネガティブな体験がこう浮かんでくるわけですね。そうすると逆に良いと思われる知識が、自分にとって良いと思われる知識が、そのネガティブな心が出てくる部分の中から物事を捉えるから、より自分を落ち込ませる原因にもなる場合がある。なんで自分はできないんだろう、なんでもっとねこうやって人を恨む心が出てくるんだろう、どうしてこういう不安が出てくるんだろう、心配が出てくるんだろう、取り越し苦労が出てくるんだろう、どうして人を愛せないんだろうとかね、親一人も愛せないんだろうとかね、そういうような心が出てくるということです。で、それは自分の歩んできた体験ということはですね、もう完全にこう細胞に染みついてる部分ですから、それにまあね、いくら知識を詰め込んでも、もう焼け石に水じゃないけどね、もう石に水をいくらかけても染み込まないのと同じです。全然こう染み込まない。だからそういうね、人も見かけることありますでしょ。何を聞いても何をやっても何にも変わらないという部分、それは水に、だから石に水をいくらねぶっかけても全然染み込まないのと同じですということですね。そういう心が、そういう体験がこう浮かび上がってくる。で、私たちは頭で考えるのは、考えるなって言ったってそれは無理ですよね。普通の生活の中で考えざるを得ない。だってそのためについてる頭だし、そのためにね、必要だということでついてるはず。ところが、ろくな考えが浮かんでこないとかね。私たちは自分のその考え通りやってるわけですよ。だから考え通りやってるから、その考え通り人生が展開されていく。で、その考えが、どういう考えが浮かんでくるかということで決まってくるということです。だから物事を失敗する人も、うまくいかない人も、それも考え通りになってるから、考え通りが成功としたら、思い通りが成功としたら、不安や心配や恐怖や うまくいかないだろうという思いが浮かんできて、その通りに展開したから、だから思い通りが成功だったら全員成功者だということ。失敗しようがね、どんな病気になろうが、どんな、だってその思いが浮かんでくるんだから、思いが実現する、思いが実現した人が成功者というなら、失敗者はただの一人もいないということです、この世に。そういうことじゃないですか皆さん。思いがね、思いが実現するということがね、成功者だとしたら、この世に一人も失敗者はいない。全部思い通りになってるから。だから問題はそのね、私たちがふっと我に返った時にどういう思いが浮かんでくるかという、その浮かんでくるその元ね、そこを何とかしなければ、貯水タンクから出てくるね、その貯水タンクの中身を変えなければ、もうその中身がそうなんで、ちょろちょろ出てきたものに対して、これそれにきれいな、ね、こう泥水がみたいのが浮かんでくるのに、それにいくら上からきれいな水をかけてもね、とてもじゃないけど間に合わないです。まあ、一時的にそれやって薄まってきれいなっていうのは見えるけど、また次から次へとそれが出てくるっていう。いくらでも出てくる。で、この水かけてこうやってやってるのは自分の意思でやってる世界です。でもこの下から心が浮かんでくる、ちょろちょろちょろちょろ出てくる水ってのは絶えず休まず出てくる。24時間365日夢の中でも出てくる。ちょろちょろちょろちょろっとこの泥水が出てくる。でこのちょろちょろ出てくる水をいくら水をぶっかけてもね、ダメだということですね。だからこのちょろちょろ出てくる、その出てくる元である貯水タンクを何とかしなければいけないということですね。で、ということで頭に描いたことをやるというね、ね、思ったことを実現していくっていうのは、ね、ここで何かでインプットされた部分の知識をこういうふうに何かをやろうとして実現しようとするか、それともこうやって浮かんできたことをそのまんま、ね、自然と素直にやるかということになりますね。どっかから入れた知識で、じゃあそれをなるべくそれを崩さないようにして、そのようにしてやろうとするか、それとも自然に浮かんできたことをそのまんまやるか、自然に湧き上がってきた思いをそのまんまやるか、そういうことじゃないですか。で、まあ頭に浮かんだらこれぐらいだったら、業とか心ね、まあカルマっていうのはこれぐらいだとしたら、さらにこう無限にあるのがこの真我です。これは無限です、真我は。これ大事なところですから。この、ね、真我っていうのはこれは無限愛、それから、ね、この頭に描いたことを実現するというのは、思ったことが形になってこう現れている世界で、昨日皆さんね発表したね、どんどん奇跡的な体験が出てる。それは何かっていうとですね、これがこの思ったことが実現したの、ね、なったのを奇跡とは言わないでしょ皆さん。 思った通りになったんだから、頑張ってこんだけやったっていうのを、それを奇跡とは言わないでね。ただ思ったことをやり遂げたという世界です。思ったことを頭に浮かんでそれをやり遂げたという世界です。で、皆さんね、思いもよらないことがどんどん起きてきた。これは奇跡としか思えない。何なんだこれは、ということをどんどんこう自分にこう起きてくる。で、普段こちらでほとんどやってるから、こっちはもうね、無限ですからね。もう神そのものであり、無限の愛であり、ね、だからこのことがですね、このことがこうスッとね浮かんできて、もう普段こうね、これが一番自分の強い力だと思ったんだけど、これが出てきた時に、ね、これはもう自分の思いという考えというものを超した世界です。だから普段考えもよらなかったことです。で、考えもよらなかったことが起きてくる。こう考え、これもう無限ですから。それがこう起きてくる。それを普通奇跡。言いますね。そういうことです。だから皆さん、昨日ね、まだもうとてもじゃないけど言い足りないね、あんなのね、あれ延々と1週間ぐらいできると思うんですよ、これだけいれば。いや本当にやりたいぐらいです。延々とあれを1週間ぐらいやりたいです。それでも出てくる。そして皆さんもね、ちょっと覚えてることだけ言ってるだけですよ。まだまだまだまだまだまだ延々とできるんです、あれは。そういうことです。もう本当はね、私はそういう学校を作って、もうここから通ってもらってってね、極端な話、そして今日あった出来事をもう毎日発表してもらってね、そして、ね、これを発見する作業、ね、やっても面白いと思うね。これを発見する作業、今日こういうね、思いもよらないことがあった、こういうことが来たって、それをもうね、皆さん毎日発表してもらう。そういうことです。そしたら皆さんがね、今度これが日常化するようになる。完全に日常化するようになる。もう当たり前になっちゃう。そういうことです。私の狙いはそこなんです。だから私はこういうセミナーを通じてやってるけどね、当然ね、それをとことんこの日常化するとこまでやろうと思う人も今増えてきてます。私はより多くの人にそうなってもらいたいんです、本当のこと言うと。まあそれはね、強引にできないかな。とにかく限られた時間の中でこう訴え続けるしかないんです。もう確信以上ですよ、今私は。本当に確信以上です。だから皆さんに満足してもらいたくないんですよ。ね、これで、いやこれで悟ったとかね、いや これで分かったとかね、そんな言葉使ってもらいたくないんです。そうするとそれでおしまいですよ。全然もう私と波長が違うことなんですよ。それじゃあやっぱり得られないですよ、うん、何も大したこと得られなかったって終わっちゃいますよ皆さん。だからやはりね、私のね望んでることにね、ここにこうやって来た以上は同じリズムになって、そこで驚くなことが起きるんですよ。一つのエネルギー、全体のエネルギーの流れだから、その流れに沿わなければ、その流れと反対だったら進まないしね、横でねちょっと降りちゃったらそれは進まないし、もう分かったってその船から降りちゃったらもうどうにもなんないですね。だからこの大きな流れの中に乗っていってもらいたい。だから私は手を変え品を変え、それをやってる。で、まあ、あそこにも置いてあるけど、これはもう一番最新の本です。で、図柄がこれ60もう100ぐらいあるんだけど、その中で60ぐらい選んでですね、絵を描いて、なるべくですね、短い言葉でね、いくらでも書くこといっぱいあるんですよ。これで1ページで私はもう何時間も講義できるぐらい、ね、1ページずつ。ただそれだとほら初めての人ってね、また大変なね、あれがまた勉強になっちゃいますから、だからなるべく簡潔明瞭にやって、そしてこれを元にしてですね、これを元にして、これをねまず教科書にして、で1ページずつですね、完全に理解をしていただくようにしようと思っています。さーっとこうやって読んじゃっておしまいだったら、なんだってね、それ1日でも読めますよ。でもそれじゃ全然あれです。だからこれは繰り返し繰り返し、もうね1ページずつ、これ本当の意味をね、そうなんだってね、完全にストーンと落ちるようになるまでやっていく、ね、だからしばらくはもうこれを元にしてこの神話の勉強していただこう。とにかく難解の言葉は一切入ってね、分かりやすく、皆さんが分からなければ意味ないんですよ。どんな難しいこと言っても、ね、なんか立派そうには見えるけど、本当に人を、ね、救おうと思ったら、分からなきゃ人を救えないでしょ。子供に導くんでも。だからなるべく分かりやすくね、やったつもりです。その分かりやすくはもう絵にすることだということで、まだ本屋に出回ってないというのは来週あたりに出ると思います。そういうことです。でそれを皆さんが日常の中でこの神話を体験していただいて、で、ね、私は、ね、皆さんが残りの人生を本当にね、そのねポイントね、他のね、だって一般の人はそこまでやっってないでしょ。だから分からない、それは分からなくて当然なんですよ。とにかくでも皆さんはここに縁があったということはそれでいいじゃないですか、ね、人を見ることないんです。あなたはとにかくこの神話を学ぶ、神話を悟る、ね、自覚する、そういうチャンスに恵まれた人だと、特別な人だと思えばいいです皆さん、ね、嬉しいじゃないですか、ね、そういうことです。それを本当に毎日毎日、ね、それを発見して感動の連続、驚きの連続の人生を送っていただきたいということなんです。私は そのためにレストランを何十店舗も投げ打ってこれに命をかけてやろうとしたんです。当然ね、いずれ心のね、こういう人たちが増えたらみんなの力で心の学校を作っていこうと。今はもう社会で一番必要とされているんです。そしてどんどんね、あんなね、あの今の社会のあの17歳いろんな問題、あんなもの全部解決してみせますよ。もう一番の社会問題じゃないですか。もう経済面のことばっかり社会問題だと思ってるらしいけど、そうじゃないじゃないですか。あれはもう氷山の一角です。もうほんの一角、もうその中にもう何百万人ってあり得るような人がいるんです。アメリカなんかもっと多いらしいですよ。そういうことです。ですから、そしてね、皆さんも少なからず今ね、今の現象の世界の今のね、実生活の中でもすごく生きてくるっていうことも分かりましたね。すごく生きてくるってことも分かった。で、できるなら、できるならですよ、できるならね、仕事にこれを生かすという発想は早くそれを卒業してほしい。入り口はしょうがない。なぜかというとそういう癖がついていくから。潜在能力開発法がそうだから。潜在能力開発法ってったら、なんで潜在能力開発、それでね、仕事がうまくいくとかね、出世するとか金儲けがうまくとかスポーツでどうのとかね、潜在能力をそういう自分がやりたいことに利用するという、そういう発想だからです。だからそういう癖がついてるんですよ。だから神話までそれに利用するというね、そういう発想になっちゃ、なっちゃうわけ。神話は神話やってこんなね、もうこんな儲かったとかね。そういう癖がついちゃってる。だからまあそれはいいですよ。それはもうね、甘んじて私は、いいですよって、まあ、人によってはそうやって言うこともある。いや儲かりますかって、いや儲かりますよって。しょうがないよそれはね。儲からないって言ったら来ないからね。そういうことです。まあね、入り口はしょうがない。でも、ね、ポイントはここです。だってこれはあなたなんだから、本当のあなたなんですよ。そういうところをですね、皆さんがね、完全にあなたが、人が何と言おうが、あなたが認識することが大事なんです。あなたが完全に認識しきったら、人に絶対どういう、ね、振り回されなくなります。振り回されたり人の言葉が気になったりね、するというのはあなた自身がはっきり分かってない証拠なんです。はっきり分かったら人に絶対ね、いつも私にダイヤモンドのこれがどれだけの価値があるってね、1000万の価値あるったら人からね、50万と言われようがね、何と言われ、イミテーションと言われようが一切動揺しないでしょ。その人勝手に言ってるだけの話であって動揺しないんですよ。何とでも言ってくれって、あんたは分かってないんだけなんだと、何ともないんです。でしょ。だから 人がどうのこうのというより、あなた自身が確信を持つということです。本当の自分を、本当の自分は何なのかということを、あなた自身が確信を持つということです。もちろん今私の話を聞いてそうだなと、ね、思っても確信とは言えないんです。だからこの実践編が必要だなと思ったんです。私も十何年前はこのことは分かってました。でもそれが確信がどんどん、ああそうだって、いろんな身の回りに、目の前にいろんな人が本当に変化してるのを見て、確信がね、ちょっと確信と違うんですよ。本当の事実と確信ってやっぱりそうなんだと思うのと違うの。このダイヤモンドはこれだけの価値あるって最初から確信を持とうが持つ前には決まってはいるんですよ。絶対揺るがないもんなん。 だけどやっぱりすごいんだって確信を持つっていうのと違うんですね。やっぱりね、自分というものが伴っているから。それはピカソの絵がどれだけ素晴らしいかってことはもうみんなね口を揃えて言ってるんだけど、自分自身がそれを本当に素晴らしいって確信持つのとは違うでしょ。だからそういうことなんです。それが一番ね必要なことです。そういうことです。で、昨日も皆さんにね発見する作業をやっていただいた。で、それはなぜかっていうとね、これを確信してもらいたいためなんです。わかりますね。これを確信してもらいたいわけです。だからあなたが思ってること以外のことはいくらでも起きますよということです。すごいことがいくらでも起きますよということをね。そして自分一人だけに身に起きたらたまたま偶然じゃないかとね思ったりする可能性がある。ところがこれだけの人数いて、そしてねたっただけのわずかな期間の中でどんどん起きてるっていうのはもう確信持たざるを得ないでしょ皆さん。あ、みんなそうなんだってね。いや、自分一人だけでこういうことが起きるのかなと思ったら、あれ他の人もみんなどんどん起きてるということで確信を持てるようになるでしょ。そういうことなんです。そうすると皆さんねますます勢いつきますよ。ますます勢いつきます。だから多分この実践を終わってから帰ったらますますね、ね驚くようなことが勢いがつくと思います。皆さんが本当にその確信を持ったらですよ。そして分かるようになりますね。あの勢いがつくようになると同時に分かるようになる。よりね、あ、これもそうなんだとかね、あ、これもそうなんだということね。これはずっとつながってる世界だから、これは無限であり共時性ってシンクロニシティってね、全てがつながってる世界、全部つながってる世界だから共時性ってのが起きる。だから全世界の人がつながってるから、あなたが悟ってるともうあなたはもう全世界に影響を与えてるということです。全世界に影響を与えてるということです。自分自身の意識の変化が全世界の人に影響を与えてるということ。ますます面白くなるでしょ。私なんかいくらちょっとぐらいやったって世の中何も変わらないんだと。いや本当にそういうことをね意識する。私はこの神話をどんどんやって、あのね今あのほらうつ病だとかいろんな人が出てきたりするのもねずーっと何年やって、あ、ね、それが表面化されてきたんだというふうに思ってますよ。これどんどん私神話やってるから、内在してるものがバーッと表面化して出てきてるんだと。で、片一方ではオリンピックでねね、昨日も話したように、ね、神話的な喜びでやってる人が金メダル取ったりしてる。もう全部いろんな世の中全体がうわーっと浮き彫りになってきてる。どうしていいかもう分かるでしょ皆さん。いいですね。これから何をどうしていいかっての分かってる。昨日も朝一番最初に私は答えをほとんどのことを言いました。最初に答え言っちゃったけど、それを皆さん確信するのに、ね、またねなかなかかかりましたね。だから今日も答えを先に言うんです。答えを先に言って、ね、頭で理解するのと本当に確信してねそうだなってこうでやるのとは違うからです。だからいくら答え言ってもいいんだよ。 答え言ってすぐそうだって全然ならないんですよ、すぐには。そういうことです。まあむしろ先に答え言わなきゃダメですね。でどこにたどり着いていいか分かんなくなるから、迷っちゃうから、あなたはここに行くんですよっていうことを、答えを先に言わなきゃ。あとは確信を持つ、うん、間違いないって、そこに行けば絶対大丈夫だと確信を持つ、ね、そういうことです。よろしいですね。だから繰り返し繰り返しが大事なんです。確信を持って繰り返し繰り返し、あそうだやっぱりそうなんだ、おそうなんだ、そういうことだったんだ、あそうだそうだ、これがずーっと一生続けてないといけない、一生続けても全然まだまだね、それぐらい無限の世界です。